第二コリントの11章1節2節を一緒にお読みしましょう。3、はい、私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのです。というのも、私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。はい、今日はこの箇所から、神の熱心、神の熱心というテーマで共に御言葉を聞いていきたいと願います。最近の、我が家の次女ですけどの口癖が、あります。こんな口癖です。あや、学校を頑張った。これが最近の、彼女の口癖です。ちょうど2学期終わった時に学校からたくさん写真をくださって、あやの学校の様子、なかなか家では見ることができない様子を先生が撮ってくださって、知ることができました。まさにこの今日はあえてね、勉強をしているところだけ見せてますけど、これだけ見るとあやが頑張っているっていうのがね、ご理解いただけるかなと思うんですけど、あやは学校から帰ってくると、ほぼ毎日言うことがあります。 YouTube 見たいって言うんですね。 YouTube、私の家では、テレビのアンテナがついておりません。テレビはあるんですけども、テレビ番組を見ることはできないんですね。でも、今は YouTube、インターネットを通してたくさん子どもが好きなこの、チャンネルがあって、それを見ることができる。彼女はそれに味を占めてですね、あれを見たい、これを見たいってもう毎日のようにこう、言うわけです。見せる時もあります。でも、時間がないとか、どっかに行かなければならない、見せることができない時ももちろんあります。その時に、あやが YouTube 見たいって言いますけど、今日は見ることができないよ、今は見ることはできないよというふうに言います。するとあやが、あや学校頑張ったのに出てきましたね。あや学校頑張ったのに、なぜ私に YouTube を見せてくれないんだと、必死に、訴えてきます。もうその時はもう手が、つけられない状態になりますけども、また逆の感情を私たちに伝える時にも同じ言葉が出てくるんですね。あやは、食べ物を食べることが好きなんですけど、カレーがね、その中でも、一つ好きなものにあります。先日我が家の晩ご飯がカレーでした。あや、今日のな、晩ご飯カレーらしいで。イエーイ、あや学校頑張ったって言ったんです。なんか学校頑張ったからその日の晩ご飯がカレーだと、錯覚をしていた。怒りを表すのにもあや学校頑張った、で、喜びを表すのにもあや学校頑張った、これだけははっきり今言います。なかなか彼女の言葉はまだはっきりしていません。でもこのあや学校頑張ったの、その中にある彼女の思いというものは、近くにいて知ることができます。今日パウロはコリントの教会に向けて、神の熱心、神の熱い思いを持ってあなた方に語りますよ、そのように語り始めているわけですね。それが何のためであったのか、パウロは何のために神の熱心を持って語ったのかということを今日は見ていきたいと願います。一つ目に、パウロが神の熱心を持って語った、それは一人の人の花嫁とするためであった。そのために彼は神の熱心を持って語りました。2節の御言葉をお読みします。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。パウロはここで一人の人の花嫁にあなた方を定めたというんです。誰のことでしょうか。キリストの花嫁にあなた方を定め、そして捧げることにしたんだとパウロはコリントの教会の人たちに言っているわけです。新改訳の2017、一番新しい新改訳の聖書では、この箇所が婚約という言葉が使われています。キリストと婚約させた。まるでパウロは花嫁を送り出す父親のような気持ちでコリントの教会のことを を見ていた。そのような思いを持って語っていたんだということを知ることができます。それはまず一つ目に、清純な処女。イエス・キリストの花嫁、それは清純な処女となるということを知ることができます。もう一度2節を読みます。私はあなた方を清純な処女としてというふうにパウロはここで言っています。花嫁は結婚するまでの間、婚約期間中に様々な準備をします。昔は花嫁修行というのがありましたけど、花嫁修行という言葉がわからない人、やっぱりそうだろうと思いました。ありがとうございます。まあ大抵皆さんわかりますけど、まあ今はねもうその言葉がもう使われなくなってきているようです。今はですね、逆にブライダルエステというのがあるわけですね。ブライダルエステ、結婚するまでに女性が自分のこの体、顔とか手とか体をきれいにして、そして当日まで迎える。それは結婚式の日に一番きれいな状態をで迎えるためであるっていうことができるわけです。パウロはコリントの教会の人たちにそのような姿、花嫁として一番美しい状態に整えられて欲しかったんですね。それが清純な処女であるということです。中には爪をきれいにする人もいるでしょう。髪の毛をきれいにする人もいるでしょう。当日に向けてウェディングドレス、ね、自分に一番似合うウェディングドレスを準備する人もいます。ダイエットしておこう、そのように準備をする人もいるかもしれません。そのことを通して一番きれいな状態、美しい状態を迎えてほしい。それがパウロの願いでした。それは、神だけを愛するということです。この2節の御言葉、リビングバイブルではこのように訳されています。やがて夫になる人に愛を捧げるように、ただキリストだけをひたむきに愛するように願っている。キリストだけを愛する。神だけを愛するということ、それが清純な処女となるということなんです。つまり神以外のものを愛さないということです。第一ヨハネにこのようにあります。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。この世を愛する人のうちには、御父神様を愛する愛はないって言うんです。この世にあるものは、ここに出てきている具体的なものです。肉の欲であり、また目の欲であり、暮らし向きの自慢。もう一つ、その一つ一つを詳しく見ていきたいと思いますけども、まずこの世にあるもの、それは一つ目に肉の欲であるということができます。私たちはさまざまな欲求、欲望を持っていますね。食欲、食べたいという欲望があります。またいくらでも寝たい、睡眠欲、そのような欲望があります。また物が欲しいという物欲があります。生きていく上で食べなければならないですね。私たちが生きていく上で寝ないといけないですね。食べずに寝ずに生きていくならば、私たちは健康を損なっていくわけです。また私たちが生きていく上で必要なものって必ずあるわけです。どうしてもないといけないものがあるわけです。しかし私たちが必要以上に食べ過ぎるときにどうなるでしょうか。体調を壊すわけです。病気になってしまうわけです。私たちが必要以上に寝てしまうときにどうなるでしょうか。しなければならないことをしない、怠けた生活を送ることになります。私たちが自分の欲しいもの、あれもこれもあれもこれも欲しいとなったらどうなりますか。生活していくことができないんです。これが肉の欲です。二つ目に、聖書は この世は目の欲である。イエス様はこのように言われました。マタイの5章の28節の御言葉、前にも出てきます。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。結婚を通して神様は男性と女性の肉体関係を祝福したものとして与えられました。それ以外のものは神様が喜ばれないものなんです。そしてイエス様はさらにここで厳しく言われるわけですね。もしあなたが女性を見るときにそのような欲望を抱いて見るならば、それは姦淫の罪である。イエス様はさらに、もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさいとまで言うわけです。あなたがその目をそのように使うんだったら、その目をえぐり出して捨ててしまいなさい。これが目の欲であるということができます。また金銭や富を愛する愛、これも目の欲であるということができます。伝道者の書の御言葉です。一人ぼっちで仲間もなく子も兄弟もいない、ない人がいる。それでも彼の一切の労苦には終わりがなく、彼の目は富を求めて飽き足りることがない。金銭、富が欲しい、それを求める目、それは飽くことがない。いくら持っていたかって言うと言って満足しない。いくら富を得たかと言って満足がないんですね。引き続き5章の10節でこのようにあります。金銭を愛する者は金銭に満足しない、富を愛する者は収益に満足しない。これもまた虚しい。また私たちが人のものを欲しがること、人の持ってるもの素晴らしいな、あれいいな、また自分の見栄えのかっこよさばかり求めたり、また自分の外見の綺麗さばっかり求めるものも目の欲。コロナを通してたくさんの人がマスクを買い占めるということをしました。あれも目の欲ですよね。自分の目の前にマスクが100枚200枚300枚あったら安心できる、安心したいという欲望、私たちの中にそういったものがあるわけです。三つ目に暮らし向きの自慢です。それは自分の持ち物、持っているものを誇ること、自分の行い、自分がしたことを誇ること、また自分が誇るために何かを得ようとしたり何かをしたりすることです。結局その生き方には比較の人生しかないわけですね。誰かより何か持っている、 何か自分がした優越感に浸って私はすごい、どうだ、そのようになります。でも自分より持っている人っていくらでもいるわけですね。自分より何かできる人たくさんいるわけですよね。そういう人たちを見ると今度がっかりするんです。落ち込むんです。恨んで妬む人生を送るということです。これらがこの世にあるものです。この世を愛する生き方です。つまりこれは神以外のもので自分を満たそうとする生き方なんです。食べることで、寝ることで、何かもので、女性で、自分が何かしたことで、何か持つことで、そういったもので自分の心を満たそうとするわけです。でも清純な処女となるっていうこと、それは神だけを愛するっていうことなんです。神様は私たちの必要を全て満たしてくださるお方なんです。いくら私たちが自分の欲望を求めてどんなものを得たとしても、それは蛇口をひねってザルで受けるようなものですね。その水が流れているときは何か満たされているような感覚になるんです。新しいものを買いました。うわー、満たされたなー。1年後どうなってますか。 そのような気持ちを持っていることできるでしょうか。1年前に買った服をどう？いいでしょ？もしかしたら頭おかしいんちゃうかなと思うわけですよね。なんだったらもう買い物したらその時点で自分の中でそれに対する欲望ってなくなってたりするわけです。蛇口の水を止めていくときに満たされてないということを知るんです。また求めるんです。そこは神様を通してでなければ満たされないんですね。神だけを通して私たちは神を愛することを通して満たされていく。それが聖人の章としての生き方です。ローマ書の8章の32節の言葉をお読みします。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神様はイエス様の命を差し出してくださったんですよって。私たちは今生かされています。その人生の中でその神様は私たちの必要を満たしてくださらないわけありますか？いや、もう満たしてくださっているんです。十分与えられているんです。神様の恵みは私たちの人生の中に十分与えられているんです。その中に生きるということが神だけを愛する。その時に私たちは本当に美しい状態へと整えられていくということができます。一人の人の花芽、キリストの花芽、それは二つ目にキリストへの捧げ物である。もう一度二節をお読みします。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。ある時イエス様のもとに律法学者の一人が来て質問しました。イエス様、イエス様、すべての命令の中でどれが一番大切な命令ですか？イエス様は彼に、神を愛することと隣人を愛すること、これがすべての命令の中で一番大事ですよ、そのように彼に答えられました。それに対する彼の答えというものはこのようなものでした。マルコの12章の33節の御言葉です。心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することは、どんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。神を愛し隣人を愛するっていうことは最高の神への捧げ物なんですよって。それ以上の生贄供え物はないんですよ。私たちは神様だけを愛するわけですね。それはキリストへの自分自身を捧げ物として歩んでいくということです。それは自分の与えられた命をイエス様のために使うということです。救われる前っていうのは私たちは自分のために使ってきたんです。自分の喜びのために使ってきました。自分の楽しみのために使ってきました。自分の夢のために、自分の計画のために、自分の理想のために使ってきたんです。時間を使い、お金を使い、労力を使い。でもイエス・キリストの花嫁に定まったんです。イエス様のために命を使うという生き方に変えられた。これがキリストへの捧げ物ということです。結婚前のカップルはこのように言いますね。この人のためなら私は何でもできます。
僕はこの人のためなら何でもできるよ、
ね、そのように言うわけです。僕も毎日そのように言ってますけどもそのように言うわけですね。結婚前、婚約中、私たちはそのような熱い思いを持ってその日に向かっているわけです。その人のために何でもしたい、自分の全てを捧げたい、そのような思いになっていくわけです。私たちはイエス様のためなら何でもします、そのような告白をするものとなっていきたいと願います。ボズミチャペルが、選挙が始まって23年が、ね、経ったということで、昨年ともに、お祝いすることができました。 最初開拓されたのは、アメリカの宣教師のバルツ先生、そしてその家族でこの開拓を始めてくださいました。その時まだ子供さんたちはまだちっちゃかったんですね。でもその先生の子供さんが去年結婚をされました。メロディーと言いますけど、写真が出てきます。はい、ちょっと暗いですけど分かりますかね。こちらがバルツ先生でね、メロディーです。バルツ先生でメロディーで、上が結婚されたご主人ですけども、はい、メロディーがですね、このフェイスブックでこの結婚を迎えるまでにですね、自分のこの気持ちをですね投稿するわけですね。あと何日で彼は私のものよみたいなね。英語なんでちょっと分かんないですよ。そういうニュアンスなんです、ね、すいませんね、そういうことなんです、ね、そのカウントダウンが始まっていくわけです。明日にはとかね、そのように彼女の言ってる言葉は分かりませんけど、でも彼女のその結婚式を迎えるにあたるその熱い熱い気持ち、その日が待ち遠しくて待ち遠しくてたまらないその気持ちっていうのは、その彼女の投稿を通して知ることができました。私たちもいつかは分かりません。でもイエス・キリストの花嫁とされる日が来るということを、それほど待ち遠しく望みたいと思います。イエス様の花嫁として迎えるんだ。そこに向かって、そこを見て歩むという人生を歩ませていただきたいと思います。ヨハネの黙示録19章7節8節の御言葉、私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう、子羊の婚姻の時が来て花嫁はその用意ができたのだから、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。ここに出てくる子羊っていうのはイエス・キリストのことです。イエス・キリストの婚姻の時、花嫁で得られる私たちはその麻布の衣を着ることを許された。イエス様は2000年前に来てくださいました。私たちはクリスマスそのことを喜びました。そしてイエス・キリストはもう一度来てくださると聖書に約束されているわけです。何のためにですか？私たちを迎えに来てくださるんです。その時が花嫁として私たちがイエス・キリストと結婚する時である。その時に何て書いてありますか？その麻布は生徒たちの正しい行いである。私たちが花嫁として迎えるその日を目指すにあたって、イエス・キリストのために命を使うということが正しい行いであるということができます。パウロは熱心に、神の熱心を持ってコリントの教会のために語りました。それはイエス・キリストの花嫁として彼らが清純な処女となるためであり、彼らがキリストの捧げ物となっていくためでした。二つ目にパウロが神の熱心を語った、それは真実と締結を失わないためであった。三節の御言葉をお読みします。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが消されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。パウロの中に父親心としてコリントの教会を心配する気持ちがありました。誰でもそうですね。それはキリストに対する真実と締結が失われるのではないか。簡単に言うと、この真実と締結っていうのはイエス・キリストだけに心が集中していることです。イエス・キリストだけに心が集中していく、それが失われていく、そのことをパウロは心配したんだ。それは具体的にどういうことか、思いが汚されないということでした。ここにありました。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されてと書いてあります。ここでパウロはエヴァのことを例に挙げて私たちに教えているわけですね。 神様はエデンの園を作られました。本当にそれは素晴らしい、神様の祝福が溢れていました。そこに必要なものは全てあったんです。神様はアダムとエバにそのどの木の実からとって食べてもいいよ、そのように言ったわけです。ただ一つだけルールがあったわけですね。それは善悪の知識の木の実からとって食べてはならないというものでした。蛇に惑わされたエバはそのルールを破ってそれを食べたわけです。ちょうどエバが蛇の惑わしによってその善悪の知識の木の実を見た時の様子が聖書に書かれています。創世記の3章の6節の御言葉です。そこで女が見るとその木はまことに食べるのによく、目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。蛇の惑わしによってその木を見たエバが感じたもの、それを3つ挙げることができます。1つ目にそれは食べるのに良かった、美味しそうだなと思ったわけですね。2つ目に目にふさわしかった、欲しいな。3つ目に賢くする気は好ましかった、賢くなりたい、そのためにそれを絶対得たい。これは先ほど学んだこの世に当てはめることができます。1つ目は肉の欲であり、2つ目は目の欲であり、3つ目は暮らし向きの自慢です。エバがそれを見たときに、そこに食べたいという気持ちが出てきたわけです。それが欲しい、賢くなりたい、そのような気持ちが彼女の中に出てきました。そして彼女はその誘惑に負けてそれを取って食べました。コリントの教会の中に別のイエス、また異なった福音を伝える人たちがいました。同じようにその教えを聞いて騙される人たちがいたわけですね。4節の御言葉です。ある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりするときも、あなた方は見事にこらえているからです。パウロが伝えたイエス・キリストではなく、パウロが伝えた福音ではなく、別のイエス。本当はそんなものを実際しないわけです。実在しないわけです。別の福音も異なった福音も実在しないわけです。それを語る偽人という人たちがいました。そしてそれを聞いて、あ、そういうことか、そのまま騙される人たちがいました。それもそのはずなんですね。彼らは本当に巧みにコリントの教会の人たちを騙していったからです。13節から15節の御言葉です。こういう者たちは偽人であり、人を欺く働き人であって、キリストの人に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の見つかりに変装するのです。ですからサタンの手下どもも義のしもめに変装としたとしても格別なことはありません。何か一見正しいことを言っているように感じるんですね。ああ、なんか納得、説得させられて、あ、そういうことだったのか。見つかりに変装しているから気づきにくいんですね。義のしもべに変装しているので、コリントの教会の人たちは簡単に騙されるということがあったわけです。サタンの惑わし、サタンの誘惑というものは同じようなものですね。簡単に私たちを騙すことができます。エバが欺かれて、思いが汚されて、神様だけをに集中していたの、その心がずれていったように、サタンは私たちを巧みにイエス・キリストに対する集中から連れ去そうとするんです。私たちはそのような状況の中でどのように歩んでいけばいいのでしょうか。イエス様がその手本を見せてくださっているわけですね。イエス様も実際に悪魔の誘惑を受けられました。その時に、サタンはこのように言ったんです。イエス様は40日40夜断食をしていました。空腹を覚えておられました。その時にサタンがイエス様に言うんですね。 ここにある石をパンに変えて食べたらいいよって。お腹すいとんでしょ。あなた神様の子供だから、これをパンに変えて食べたらお腹いっぱいになるじゃない。ああそうかなと思ってしまうわけですね。また、神殿の頂から、あなたここから身を投げてみなさいと、あなた神様が守ってくれるから試してみたらいいじゃないか。ああそうか、神様が守ってくれるから何でもしよう。また三つ目に、この国を見せて、この国を見て、この国の繁栄を見せて、すごいでしょって、これ欲しいよねって、サタンである私を拝んだら、それをあげるよ。イエス様のそれに対する答えはこういうものでした。マタイの4章の御言葉です。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。イエスは言われた。引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。イエス様は一つ一つの誘惑に対してサタンに何々と書いてあると言われることを通して勝利されました。何のことでしょうか。神の言葉である聖書なんです。私たちは簡単に悪魔の悪巧みに騙されてしまうものなんです。騙されやすいものなんです。でも聖書を通して判断するときに、それが本当に正しいのかどうか、神の御心なのかどうか、私たちは判断することができるわけですね。パウロはガラテヤ人の手紙でこのように言っています。ガラテヤの1章12節のことです。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。ガラテヤの手紙でも別の福音にあなた方は移っていく、そんなものないんですよってパウロは言ってるんです。パウロが伝えた福音、それはイエス・キリストが直接与えられた啓示なんです。私たちは神の言葉が委ねられているんです。神の言葉に照らし合わせて生きるときに、それが本当に正しいのかどうなのか、生きるを判断することができるわけです。パウロはコリントの教会の人たちの思いが汚されないように、イエス・キリストに対するその集中している心がずれないように、そのようにここで熱い熱心を持って語っているわけです。二つ目に、真実と締結を失わないため、それは福音の妨げとならない。福音の妨げとならないということです。パウロはこの第二コリント11章の御言葉の中で、コリントの教会から報酬を受け取らなかった。そのように話をしています。このことは第一コリントでも彼がすでに語っていることだったんですね。第一コリント9章12節の言葉です。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いてよいはずではありませんか。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。パウロはコリントの教会から報酬を受け取るという権利があったんです。でも私はそれをあえて受け取りません。その権利を放棄しますって言ったんです。それはキリストの福音を妨げないため。まさき学んだように、コリントの教会の中に偽使徒という人たちがいたわけです。もしパウロがコリントの教会から報酬を受けたときにどういうことが起こるかっていうと、私たちがあのパウロを支えたんですよ。私たちがあのパウロに献金して彼らの宣教を支えたんですよ。そのように誇り始めるわけですね。そうするとどうなるでしょうか。別のイエスが、また異なった福音がさらに述べ伝えられていくわけです。彼らはもっとそのために邁進していくわけです。パウロはそのことを避けたかったわけですね。12節の御言葉です。 しかし私は今していることを今後もし続けるつもりです。それはコリントの教会から報酬を受け取らないということです。それは私たちと同じように誇るところがあるとみなされる機会を狙っている者たちからその機会を断ち切ってしまうためです。偽人たちの誇りを断ち切るために私はそれを受け取らないんだ。パウロがしたかったことは何でしょうか。福音をたらたら述べ伝えるということなんです。その妨げになる部分が一つでも要素としてあるんだったら、喜んで私はその権利を放棄します。受け取りません。パウロが願っていたことは、コリントの教会が本当の福音を述べ伝えること。福音って何ですか？イエス・キリストの十字架、葬り、蘇り、それを信じるなら救われるのです。それ以上もそれ以下もないんです。それをそのまま伝えること。その妨げとなることがあるんだったら、喜んで私はそれを放棄します。パウロが願っていくことは、いつも一つでした。第一コリントの9章の23節の御言葉です。私は全てのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。彼の行動基準がありました。福音のためならそれをする。福音のためならそれをやめる。というものでした。私の、義理の父、義理じゃないですね、本当の父ですけど、義理の父は本当に、熱い男性です。特に彼のこの熱さっていうのは選挙に対してすごく熱いものがあります。僕が彼を尊敬するところの一つです。先月、去年ですけども、ふわりコーヒーで、クリスマスのコンサートをしました。その時も彼は一緒に選挙をしてくれたんですね。いい感じでね、緑の帽子をかぶって、この日のためにその帽子も買ったそうです。で、この辺に星がついてたんですけどね、その星も100均かどっかで買って、この日のために衣装を揃えて、そして臨んでくれました。今回2回目だったんですね。その前の年にもやりました。その時やった曲は4曲だったんですね。今回やった曲が8曲、倍です。選曲する時にですね、和田君、この曲やりたいんだけど、おー、いいじゃないですか。この曲ね、イエス様のこの誕生のことを歌っているクリスマスにぴったりだから、いいと思います。ね、曲が決まっていきました。翼くん、この曲もね、どう？おー、いいと思います。それはお父ちゃんで呼んでる。お父ちゃんのその信仰の告白にもぴったりやと思います。翼くん、二人で作ったあの曲もやろうかね。気がつくと、8曲倍になっている。ちょっと1曲やめませんかって言ったんですけど、いや、アンコールに置いとこう結局彼が選んできた曲全部やりました。3週間前から練習が始まったんですね。月曜日の晩、彼は夕方ですね、毎週ウォズミチャペルに来てくれて、その時間を捧げてくれました。練習の終わるタイミングは彼次第です。まさかもう一回いっとこう、もう一回やっとこう、すみません、ここはな、ちょっとハモった方がええと思うねや。ここでハーモニカ入れてみるわ、とか。熱心に準備を変えます。前日の練習は4時間にも及びました。ね、喉潰れてしまうんじゃないか。なぜそこまでしたのでしょうか。一つです。福音を伝えなかっただけです。そこに来ている人に、福音を伝えたかった。プロでもないんです。それで何か報酬を得ているわけじゃないんです。彼、そこに来ている人にイエス様のことを伝えたら、もうそれで彼は満足なんです。そのためだけに彼は仕事の理由もつけて、その時間を捧げて、当日に向けて準備をしていきました。正月家族で集まった時に、まあ、一緒に家族で遊んだという話もしましたけど、彼が言いました。翼くん、コンサートでやった曲やろうかおお、ここでやんねえやと思って、
はい、もう僕ははいしか言えないですからね。はい、やりましょう。
そこには信仰から離れている地方の弟がいました。その奥さんがいました。救われてないその子供たちがいました。彼がそのする理由、目的は一つなんですね。その信仰の回復のためです。その孫の救いのため、それだけのために彼はやろう。彼はそのために喜んで自分の持っているものを捧げました。福音のためなら喜んでも喜んで何でもする。それが真実と締結を失わない歩みです。イエス・キリストにだけ集中、心が集中している歩みです。パウロはコリントの教会の人たちがそのようになることを望んでいました。パウロは向こうの地域にまで福音を伝えたかったんです。目にはコリントの教会しか見えていないけども、コリントの教会のまだ背後にいる人たちにイエス様のことを伝えたかったんです。そのことを先週学びました。だから神の熱心を持って福音が述べ伝えられるために、彼は喜んで自分の持っているものを犠牲にしました。私たちも自分に与えられているアンダーナインの一人一人にイエス・キリストの福音を伝えたいと思います。そのために犠牲にできるものがあったら喜んで犠牲にしたいと思います。今日私たちは神の熱心を持ってパウロが何を語ったのか学びました。それはイエス・キリストの花嫁とするためでした。清純な所として神だけを愛する、神によって満たされる、それが神だけを愛することです。そのように生きることをパウロは語りました。そしてあなた方はキリストへの捧げ物なんですよ。イエス様のために命を使うんですよ。イエス・キリストの結婚を目指して歩むことを学びました。そしてイエス・キリストから心を集中するために、聖書によって生きること、聖書によって判断して生きることを学びました。福音を述べ伝えるために、その妨げとなるものを取り除くというものを言うことを学びました。昨日小さな子供とママの集いがありました。ひろみ先生がそこで子供たちに一冊の本を読んでくれました。クリスチャンが、クリスチャンの作家が作った本です。あなたはそのままで素晴らしいんですよ。神様はあなたの作者なんですよ。人と真似をして何かしなくていいんですよ。人と真似をして服を着たり、人の真似をして何かを身につけたりする必要ないんですよ。あなたはそのままで素晴らしいんですよ。その本を読んでいるとき、子供たちはすごく集中して聞いていました。それを聞いているお母さんたちもその本をじーっと見、そして聞いていました。私たちがライフサポートをする目的は福音を述べ伝えるためです。昨日まかれたその種が芽を出して花を咲かせることを私たちは祈りながら続けて宣教していきたいと願います。